tfm.co.jp/midtown。
住み開く新しい二世帯住宅、
三沢ホーム。
4時です。研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、皆さんどうもどうも、この間はですね、私の誕生日でして、皆さんからおめでとうメールいただきました。どうもありがとうございます。そしてニコ生の方も見てくださった皆さん、ありがとうございます。どうでしたかねなんか私はもう、なんかね、よくわかんない感じですけれども、とにかく、まあ、ここまで本当にやってこれたのは皆さんのおかげだなという感謝の気持ちでいっぱいです。あとですね、声優、見出しのあの声優アイドルは何だったのかっていう感じなんですけど、まあ、でも、もういいじゃないんですか。私からすると、多分声優アイドルでも声優アーティストでも好きな方でいいんじゃないですかねもう些細なことで揉めるのやめませんかめんどくさいからはい、何らしいなヘキルはしいなヘキルで中身は変わらないので、そこを見てください。以上です。ということで、これからもよろしくお願いします。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、しいなヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
しいなヘキル見たいラジオ、
みんなの声を聞いてみたいです。
研究会リスのラストアルバム、フーキルドアイドルからハイドアウトカットをお送りしました。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今日はヘキオタ特集。番組に届いたメッセージをどんどん紹介していきます。はい、まずは竹澄さんからいただきました。ヘキルさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私も一生懸命生きてきたからこそ今日という日を迎えることができて、ヘキルさんの誕生日を祝うことができて嬉しいです。また来年も祝うことができるように一生懸命生きていこうと思います。今年もヘキルさんのいろいろな活動を期待しています。それでは体調に気をつけて頑張ってください。はい、ありがとうございます。いや、そうです、私一人がどうとかじゃなくても、本当にみんながこうやって聞いてくださってたりとか、やっぱり元気でいてくださったりとか、まあ、何かしらの方法でこうやって放送を通じてつながっていたりとか、ライブをね通じてつながってたりとか、まあそういうのがあって同じ時間を共有できてるっていう、そういう奇跡がやっぱり嬉しいですよね。もうだからみんなのお祝いですよ。もうある意味私だけじゃなくてって本当に思います。
奇跡を重ね重ねて、見たいラジオも387回です。
中途半端
だ。だ、間もなく400、う
ん、まだ遠いじゃないですか。
いやいや、そうなってるとね、
でもカウントダウンぐらい入ってくれば、まだあともうちょっとで400回ですねとか言うけど、387、
13回なんかあっという間ですよ。ワンクールですよ。
いや、ワンクールなんでしょうけど、でも中途半端。い
や、387まで来れたことがすごいという話をしているんです。
レジェンドですから、私たち。ね。ある意味、いろいろな意味で。いろいろな意味で。シーナ・ヘキルプロジェクトは、
なるほど、
昔からレジェンドで進んでますからね。はい。スターティングレジェンドですよ。覚えてますか皆さん。レジェンド、笠井さんに負けないように頑張らないといけない。
そうですね。
はい。はい。元気を与えていきますよ、皆さんに。さあ、続きまして、広島買い出し機構さんからです。ヘキルさんが iPhone アプリ、筋トレ彼女のプレゼントキャンペーンに出演されているという情報をキャッチし、早速キャンペーンに参加してみました。キャンペーン用の電話番号に電話をかけ、好きなキャラクターを選んで謎解きに挑戦し、すべて正解するとプレゼントの抽選に応募できるという内容です。もちろんヘキルさんが演じられている憧れの彼女夏美を選択。脳がとろけるような甘い声でダーリンを連呼され、聞いているこちらも照れてしまいそうでしたが、いきなりゾウリムシと呼んであげるみたいなことを言われ、やっぱりエスキャラかよと思わず突っ込んでしまいました。最近ヘキルさん、こういうキャラ演じられること多いですよね。おかげで僕もどんどん M 度が増してしまいそうです。問題はサクサクと全問正解しましたが、プレゼントには残念ながら外れてしまいました。でも期間中何度も挑戦できるみたいなので、可愛くちょっぴりサディスティックな夏美ちゃんの声を聞くためにまた電話しようと思います。早速筋トレ彼女に電話をかけてくださったということで、
彼女に電話をしたっていう響きがまたすごいですよね。
いや、これね、これ何なのかと言いますね、はい、iPhone アプリで、うん、お電話をかけてくださるとですね、例えばダイエットとか筋トレってなかなか頑張ろうと思っても続かないじゃないですか、うん、何人かの女の子がいて、それを選択していく行くと、毎日例えば1週間設定とか何ヶ月設定とかで毎日一緒に筋トレに付き合ってくれるんですよ。
電話をしながら、
はい、アプリがあって、はい、それでなんかあと腹筋何十回とか言ってくれたりとかするんですよね。あとサボると怒ってくれたりとか、まあ筋トレを頑張りたい方ぜひやってみていただければと思いますが、私もどういう役どころなのかなって最初思ったんですけれども、本当に若干 S っぽいんですよね。憧れの彼女っていうか同級生の設定だから普通の女の子かなと思いきや、
ちょっとそういうところがあるみたい。
憧れの彼女にゾウリムシって言われるんですよ。
なかなか言われないですよね。
ダーリンって、
うん、なかなか言われないですよね。
甘くとろけるような声からのゾウリムシ。
どんな風に
求められてますね。最近求められてますね。
いや、あの、でもただ、この筋トレ彼女さんの、あの、はい、まあ、スタジオ、まあ、フレコスタジオというか、あの、収録スタジオでお会いした、そのスタッフさんが、まあ、女性の方たちが何人かいらっしゃったんですけども、S の椎名さんの方が好きみたい。
女性の方々。
そうなんですよ。
すごいもう、
そうなん、ね、
同性異性を問わず、
そっちを求められてたんだというのを、あの、収録後に知りまして。
S なヘキルですね。
あ、
いろんな意味で。
今は、
イニシャルトークでも
今私が求められてるのはそっちなんですか、ね、っていう驚きがちょっと、ね。はい。
イニシャルトークですよ。S の。
ありました。いや。
両方です。エッチキル。
ちょっと待ってください。やめてください。何言ってるんですか、やめてください。
全て揃ってるじゃないですか。
いや。
ちょっと待って。
お願いしますよ。なんか変な誤解を。
気づいてしまいました。
真似っから。
ちなみにですね、あれですよ。エッチキル。ちなみにですね、はい、この、じゃあ、筋トレ彼女で言ってもらえなかった、もっと言ってほしいことはですね、今後椎名さんに言わせてみたいのコーナーで大募集しますんで。
ちょっと、何募集してるんですか、いきなり。
S なエッチキルさんにですね。
ちょっと、また変な名前、変なニックネームつけるのやめてくださいよ。
そろそろね、聞いてみたいのコーナーも来ると思いますんで。
あー、またなんか変なコーナーできる、これ。まずい。
清志あたりがウォームアップ、ウォーミングアップ始めてるんじゃないですか。
じゃあこれを聞いている方、どしどし、いいのかな、わからないですけど。
あ、言っちゃった自分で。
どしどし。
エスナさんもこうおっしゃってますんで。はい。ぜひ、お送りください。はい、
まあ、思いついた時に書き留めといてください。
はい。もう一ついけますか。はい。こんなおはがきいただいております。はい、ですね。たまちゃんからいただきました。
はい。
先週、おひな様、先々週か、おひな様の話で、
はい、
ひな壇を我が家に置いてましたと、
うん、はい、そうですね、ひな祭りのお話しましたね、
したんですけれども、うん、たまさんちもですね、あったそうで、
おお、いいじゃないですか。
今では慣れましたが、昔は夜中、人形たちがこっちを見てると思ってしまい、うんうんうん、一晩中半泣きになってビクビクしていましたと。
怖いよね、
はい、で、うん、今回ですね、新年度ということで、短期ですが一人暮らしをすることになりましてと。
おお、デビューですか。
はい、
ついに。
で、うん、そこで、質問です。
はい。
夜寝られないぐらい怖い時、ヘキルさんはどのように乗り切っていますか、教えてくださいと。
あ、一人暮らしを初めてしてきた、まあ、した時にどういう風に怖い、
なんかほら、振り返ったら誰かいるんじゃないかみたいな、ちょっと
気配がとかね、
夜中に、うん、あーみたいな瞬間ってありません、
うん、あー、まあ
トイレ行く時とか、
まあそこら辺にいるんでしょうけど、いっぱい。
何がですか。
なんかいろいろいるんでしょうけれども、
はい、霊的な。
でも別に自分が怖いと思わなければいいんじゃないですかね。
あ、もう怖くない、可愛い何かだと思えばいいですか。
普通にこう植物と同じように空気の中にいるものだと思えば、うん、要は、まあ、花粉と似たようなものですよね。
それはそれ嫌ですけどね。
まあ、でも、ホコリとかと同じですよ、それは。
そういう。
なんか、
あって当たり前
の。目に見えるような、見えないような存在感を、
見えてしまっても、
共有してるみたいな。でも、それは自分が、肥大に、こう、大きくしてしまってるだけで、怖いというものを、うん、自分の中でそういうものではない、不自然なものではないと思えば、意外と木々とかと同じように大したことないと思いますよ。
なるほど、もう全てを超越した、ご意見ありがとうござい
ます、うん、はい、全然そんなの気にすることないですよ。
なるほど、
うん、
すごいですね。もう
だって人間って想像力が本当にたくましいから、自分の中でこうストーリーをとか姿を作っちゃうんですよね。
はい、
別に全然そんなことされても向こうは迷惑だと思うし、そういう余計な妄想しなければいいんです、きっと。
なるほど。と、マドモアゼルヘキルがおっしゃってますので。
あ、わかった。 あの、あれです。なんか、お好きな同人誌とかがあったら、それを一晩中お読みになって寝たらいいんじゃないですか。
突然同人誌。
わからないです、うんうん。いや、あの、なんか、自分が入り込める好きな漫画とか映画とか。
入り込んでしまえと。
そうそう、アニメとか、はい、なんか、もっと、その怖さよりも勝るような妄想を書き立ててくれるようなストーリーをご覧になったらいいんじゃないですかね。
もうその世界に行ってしまえという話ですね。
うんうんうん。
そういうことだそうです。
はい。そうです。
たまさん。参考になさってください。
はい、ぜひぜひ。大丈夫ですよ、怖くないですよ。というわけで、春からのね、スタートする皆さんを応援しているこの番組です。頑張ってください。壁渡特集、この後もまだまだ続きます。赤い公園のニューシングル、絶対的な関係でした。東京 FM からお送りしています。シーナ・ヘキル、見たいラジオ。まだまだ、ヘキオタ紹介していきます。はい、じゃかじゃん。セリトンさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。今週のお題は、新生活あるあるとのことですが、思い出したのを一つ投稿させていただきます。私の大学の入学式に両親が来たのですが、両親が地元に帰って一番最初に私がしたことは、ゲーム機を買いに行ったことでした。それから運年経って思ったこと、大学は勉強しに行くところでした。では、一人暮らしになるとやりたいことできるよね。
できますね。
うん、あの、親の目とかないからね。
ここぞとばかりに
もうダラダラもしちゃうよね、そりゃ
しちゃいますけど、
怒られないんだもん、
ね、だいぶ何年もかかった感じですね、それ気づくのにね。
ね、でもほら、自分の好きなものだけを買って、好きなものだけを食べて、なんか自由にできるから、結構後で我慢が効かなくなるよね。
一度ね、できてしまうとね。
うん、その自由を取るか、それとも、こう、新しい彼女を作って、ちょっと、堅苦しい、なんていうの、情報とか、我慢とかを取るか、みたいなね。わかんないですけど、だって、もう自由にほら、一人暮らしで生きてきた人たちなんて、もうそういうのに慣れちゃってるから、なかなかね、相手に合わせていくっていうの大変でしょ？
価値観がね、似てる人だったらね、もう、ドロドロの沼ですよ。
それはそれでなんかこう、ぬるま湯すぎてどうなんだって気が。
戻ってこれなく。
しますが、落ちていけ、どこまでも落ちていけですよ。
はい。
そうならないように、ちょっとは自分に責任を持ちましょうっていうことですかね。さあ、続きまして、桃崎うさぎさんからいただきました。引っ越しで自分より荷物のつく方が遅くて、新しく買った布団だけ敷いて、カーテンなし、電球もなしって過ごしたことがあります。一日だけでしたが、フローリングの冷たさと硬さが伝わってきて、非常に寝づらかったですね。そしてカーテンなし、電球もなしだったので、月明かりが意外と眩しかったです。 室内なのにサバイバル気分になりました。今の日常生活に当たり前にあるもののありがたさ、身に染みました。でも新生活だからこそですよね。まあありがちですよね。こう賃貸住宅とか、まあ借りた時に大体最初ついてないじゃないですか。でもその引っ越し準備に間に合わなくって、もうカーテンも全然用意できてないし、電球なんかもちろん用意できてないよみたい、でも荷物は運ばなきゃってこう追われてる感が非常に出てていいですね。
はい、最近のうちですね。
あー、ばんちゃんばんちゃん、もう、ね、実感がこもってる。
はい、この間の大雪の時ただの箱でしたからね。屋根があっただけっていうね、カーテンもないと寒いですよ。
もう震えちゃうねそれね。大丈夫だったんですか。
ソチより寒かったですね。
ちょうどどんな極寒なんですかこの家は。
本当に箱でした。屋根があったっていう、
ひどい。そこ泊まったんですか。
もう家ですからね。泊まったものにも、
何に車って寝たんですか。
いや、一応布団は、
布団だけは、
布団とかはありましたので。
こういう時って真っ先に、用意しておくものはとりあえず布団ですか。
布団はね、前の家から持って行ったものがあったので、うん、直引きではなく私はベッドの上に寝られたので、うん、もう来る、もうすごいです、春巻きかっていうぐらいの
どっかの恵方巻きみたいな、
ぐるぐるぐるぐるぐるっていうね、
うん、それでなんとか一夜を過ごし。
そうですね。
そしてまた引き続き小段ボールから物を出しみたいな、
そうですね、一夜どこじゃなかったですけど、結構
なんかこれでも何ヶ月もかかる人いますよね、段ボールから物出したりとかするの。
そうです、だから一気にね、もう期限決めてやらないと、なんなら次の引っ越しまで段ボールあったりしますからね。
3ヶ月以上開けてない人とかいますよ、
ありますよね。あれ、これ開けなかった、まあいいか次行くかこのままみたいな ね、
そういう人、そういう人はちょろっと見てまた閉めるらしいです。
閉めますね、閉めますね、ちょっと確認して、あ、まだ大丈夫みたいなね。そう、一応確認は
で、
ね、
私それでいつも、知り合いの人たちとかに言うのは、お願いだから夏までに段ボール片付けた方がいいよっていう。なぜかというと、段ボールって虫が湧くんですよ。ダニとか、紙物って。
多分、梅雨時期を超えた夏だからこそなんでしょうね、きっとね。湿り気を帯びて高温に達すると何かが生まれるんでしょうね。
そう、だからさっきタマさんね、お引越しされたじゃないですか。だからもし、余力があるのであれば、6月の梅雨の前までくらいに、段ボールは捨てた方がいいですよ。
はい、頑張ります。
出ないとハウスダストとかになりやすくなりますよ。
気をつけます。心がけます。
はい、はい、というわけでした。以上、ヘキヨタ特集でした。
君のすべてを「あの日から」
りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ハキル見たいラジオ、いかがでしたか。私のアルバム10カラットからアニバーサリーを聴きながらエンディングのお時間です。はい、懐かしい曲ですね。いい曲なんですよ。ぜひね、聴いてくださいね。さあ、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080、 東京 FM 椎名ハキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp まで。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ハキルでした。それでは最後に今週の椎名のみたい、引き続き皆さんの新生活あるある聞いてみたい。たいたい、大変だよね。椎名ハキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
保育士さんの夢が叶いそうです。
私はドクターになります。
橋本さんがいなければこの夢諦めていたかもしれません。
親を亡くした子供たちに進学と心のケアを、足長育英会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
衛星デジタルラジオミュージックバードが送るこだわりのハイエンドサウンド、クラシックチャンネルは4月から EMI クラシックス名盤 SACD シングルレイヤーを特集。 EMI クラシックスの名盤全75タイトルを SACD シングルレイヤーで順次放送していきます。音楽をずっといい音で、 EMI クラシックス名盤